サラボです。
令和元年10連休のねゴールデンウィーク無事終わりましたけども、皆さんはどちらかでお楽しみになりましたか？私はねあいにく、まあ仕事というと変なんですが、お休みがねどうもうまく取れなかったということもあって、ちょっと寂しいゴールデンウィークになってしまったんですけども、でもねまあたっくんとね一緒に遊ぶことができた一日があったんで、まあ良かったかななんて思っておりますが、実は今回このゴールデンウィークが終わった後ね、明日なんですけれども、ちょっと職場の仲間とねツーリングに行ってくるんです。ヘルメットのね、手入れをしなきゃなぁなんて思っていたんですが、今回ねモーターサイクリストの付録の方に、まあ、ヘルメットの特集があったもんですから、それを見ていたら、まあ、ピンロックシールドの洗い方とかシールドの洗い方が出てたんで、ふと思ったんです。そういえば高高さんからのメールご紹介にいい機会だなと思って、で今日はオープニング一番最初にねいつもと違って高高さんからのメールをちょっとご紹介したいと思います。黒岳さん、初めてお便りさせていただく高高と申します。配信ではよく名前を呼んでいただきありがとうございます。先日雨の伊豆ツーリングでインカムで話した内容ですが、大変です。来週5月7日から福島2なのですが、アマゾンでピンロック購入し取り替えようと説明書を読み、元のピンロックを外したところ、シリコン製のシールを本来ならシールド側にしなければならないところ、顔側反対側につけていました。なので新しいのはストックして元のを付け直してまた使ってみたいと思います。通りで雨降ると隙間に水が入るわけですよね。追伸、これからも配信楽しみにしています。またどっかご一緒してくださいね。雨神様よりということでいただきました。高高さん、メールありがとうございます、ね、高高さんにはいつもねお世話になっているんですが、いろんなねお話をさせていただいているんですけどもね、どうしても高高さんと伊豆の方へ行ってしまうと雨が降るっていうのが嫌な感じになっておりますが、実はこれメールの中でもいただいたんですけどもね、先日行った西伊豆のねキャンプ、あの帰りも雨になって、その後のね春の桜のツーリングの時もやっぱり雨が降ってしまったんですが、で私もピンロックシールドをつけてるんですけども、2年も使ってるとそろそろピンロックシールドの方がダメなのかななんていうふうにお話をしてたんです。で高高さんもね、いやピンロックシールドつけてても中に曇っちゃってっていうことで、お互いにねこれダメなんですかねなんて話をしてて、買い替えですかねなんとか言ってたんです。で私もね、いよいよ買い替えかななんていうふうに思っていたんですが、今回実はモーターサイクリストのフログの方にねピンロックシールドの洗い方も書いてあったんですね。まあ今までピンロックシールドなんて洗ったこともなく拭くだけだったんですけど、あれ中性洗剤で洗うといいらしいですね、ピンロックシールド。で高高さんはなんと今回メールの方にもありましたけども、反対側につけてたんですね。なあ、それではくっつかないですよね。っていうか、よくヘルメットのシールドにピンロックシールドがくっついてましたね。そういうのがまたびっくりですけども。で、私もちょっと不安になったんです。どっちが表かなって。で、高高さんがね、その後ちょっと教えてくれたんですが、ヘルメットを前から見てピンロックシールドって読めれば前ですよっていうことでした。まあ、ちょっとそれで一安心はしたんですが、高高さんどうでした？5月7日のツーリングの方、なんか楽しそうにね親孝行をなさっている、温泉でね親孝行をなさっている姿を見ましたけども、いやーゴールデンウィークにツーリングに行けて、しかも福島ですか、あちらの方まで行けて羨ましいなと思いましたけどもね。高高さん、あのメールありがとうございました。いつもお誘いいただいてるだけじゃなくて、今回このようなねメールまでいただいちゃって、ぜひね、また、いろいろなところをお誘いいただければ、また逆にこちらの方でね、私の方からもお誘いしたいと思いますので、ツーリングの方、よろしくお願いしたいと思います。この番組は、鈴木 V ストローム650によって、全国の鉄道制覇が目標で、8月の北海道ツーリング、 あそこ行ってここ行ってあれやってなんて考えているうちにどんどんどんどん深みにはまって、結局自分が何したらいいのかよくわからなくなっている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけどちょっとだけバイクに興味があるよという方の話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回のお話は、ハッタさんで厄除け団子を食べてきたぞ。行ったのはクロスビーでだけどね。バイク系独り言ポッドキャスト番組と言いながら、実は今回のお話はもう一台に我が家にありますね、まあ同じ鈴木だからということで勘弁していただきたいんですが、ちょっとクロスビーでねお出かけしてきたお話をしたいと思います。というのもですね、先日テレビを見ておりましたところ、偶然ね、まあニュース番組かなんかだったと思うんですが、静岡県にあります八田山神社、これがね難しいんですわ。八田山っていうんでてっきり数字の8かなと思うでしょ、もしくは波かなとかね、そういうふうに思うんですが、実はですね、法政大学の方に玉の田、そして山と書きます。前どうも今年の、ね、予定でっていうところでね、法田山神社とか言ったような気がするんですが、この辺はももさんからね、それ八田山ですよというようなご指摘をいただいた記憶があるところでございます。法が多い山と書いての八田山神社、あ、神社じゃないか、八田山かなんだっけ、そこでね、厄除け団子というものをどうも売っているということが分かりました。まあ、厄除け団子と言ってですね、皆さん浮かべるでしょう。焼き団子だではないんです。あの、醤油の団子ではなく、あんこが乗っている団子ということです。まあ、この辺ね、私がね、甘いもの大好きっていうのはもう皆さんご存知でしょう。ところが、珍しく、今回はですね、イコちゃんがですね、その厄除け団子を見まして、あん団子なんですよ。ね、それを見まして、食いついてきましてね、行きたいな、ということになりまして。まあまあ、じゃあ暇だから、ちょっと行こうか、ということになりました。で、その時、実はですね、八田さんで、厄除け団子しか出てないんですね。で、そもそも、八田さんって、どこよ、ということで、調べるところから始まりました。八田さん、こちらですね、正式名称の方が、八田さん尊栄寺というお寺でございます。お寺だったんですね。高野山、真言宗、別格本山のお寺でいうことでございます。お寺の名前の尊栄寺よりも、なんつうんだろう、山の名前ですか。八田山という方の名前で広く知られているそうでございますよ。遠州三山の一つだそうでございます。本尊はね、聖観音ということで、聖観世音菩薩、厄除け観世音ということでございました。で、どこなのよっていうと、静岡県は袋井市にあるんですね。うわ、静岡かーということになってしまったんですけどもね。で、まあ、いいだろう。たまには行ってみようかということになりました。で、私、もうね、静岡で、場所が袋井ってなればですね、もう当然頭の中に浮かぶのは往復はね、500キロっていうことが頭に浮かぶんですが、あ、これはブイストのタンデムではちょっと厳しいなーなんて思っていたんです。ところがですね、まあ、イコちゃん、まだまだ、その辺は、分かってないというか、そもそも、まあ、静岡県のどこにあるか、ね、袋井市がどこだかっていうのが分かってないっていうのもあったんだと思います。まあ、この辺女性ですからね、しょうがないと思うんです。関東圏に住んでる方にとっては。で、V ストで行くつもりでいたんですね。前日に。で、明日は何着ていけばいいかなっていうことになりましてね。いやいやいや、車とか別に気にすることないでしょって言ったら、バイクじゃないのっていうことになりまして。まあ、この辺、いろいろご説明がここから始まったんですが、イコちゃん、あの、透明の静岡地獄、どこまで行っても静岡、静岡、また静岡。ね。あの、東北道のどこまで行っても、栃木、栃木、栃木と、あと、どこまで行っても、岩手、岩手、岩手に匹敵するほどの、あの、どこまで行っても静岡地獄。ね、ほんと、透明走ってると思いますよね。本当に、まだ静岡、まだ静岡っていうような気がしますもんね。まあそんな、どこまで行っても静岡地獄というのを知らなかったもんですから、ちょっとね、地図を見させていただきました。ご案内でございます。いいということで、パッと見せたところ、 ちょっと無理ねっていうことになりましてね、クロスビーで出陣ということになりました。でいつも通り、ね、調布から入っていくんです。本当最近ね調布ばっかりですね、調布から中央道、中央道から圏央道、圏央道からね、東名もしくは小田厚というのが本当にお得意のコースになってしまいましたけども、今度はねでも大泉から関越乗るんですよ。本当久しぶりだな、大泉から関越乗るのね、最近は大泉からちょっとみんな外観乗って、常磐道の方行くのがお得意のケースになってますけど、本当久しぶりでございます。またちょっと話は外れましたけど、でいつも通りの調布行くんですけども、ちょっとですね、今回はじゃあナビの言う通りに行ってみようかと思いまして、調布の手前のある信号のところ、まあ、あるって言っても、ちょっとこの辺皆さんにお話は通じないんですが、川崎プラザのあるところのですね、信号を左折で出てたもんですから、このとこ左折すんだ、遠回りになるんじゃないのと思いながらも、前がね、渋滞してるもんですから、あ、この渋滞じゃこっち行った方が早いのかなと思って、左の狭い方へ行って、甲州街道へ曲がってだったんですが、目印にしていたバスに下市原の交差点で先に行かれました。ナビ目ちょっとナビに騙されましたんですけどもね、まあちょっと遠回りになってしまいましたけども、よくありませんかそういうのね、ナビの言う通り行ってみたら 目印してた前の車が先にそっち行かれちゃったなんてねまあその辺はしょうがないんでしょうけども、そんなことで中央入りまして圏央道東名と行きました。で、休憩。やっぱりね、一人だとこのぐらい行けちゃう距離なんですよ。正直言っちゃえばね。一人だと休憩なしで行ける距離なんですけども、やっぱり車となるとそうもいかない。ましてや、イコちゃんが乗ってるとね、そうもいかないということになりまして。東名高速で行きました。ずっとね、言いまして、御殿場を過ぎまして。ああ、そうそう、御殿場。ね、ほんとですね、車で行くと近くなったなというような気がいたしますね。今更なんですけどね、バイクで行ってるとそうは思わないんですけどね、いつも通りの気持ちで行くんですけども、久しぶりに車で乗ってみると、あれこんなに御殿場って近かったっけ車でも、なんて思っちゃいましたけども。で東名で休憩となると当然行ったところが富士川のサービスエリアでございます。富士川サービスエリアいいですね。富士山が綺麗に見えました。いや久しぶりにですね、ちょっと富士山をね背景にツーショットなどを撮ってみましたけど、若干恥ずかしいところはありますが、まあいい気になるかなと思いましてね。まあこの時行ったのはまだまだ3月でございました。3月の話を5月にするなって気もしますが、まあ富士山がねまだまだ綺麗に映っておりますので、ちょっとブログの方に上げておきますけども、久しぶりに寄った富士川のサービスエリアね、最近富士川のサービスエリアも寄らなくなっちゃったんですけども、新東名行きますんでね、久しぶりに行った富士川のサービスエリア。ああ、そうだ。このサービスエリアに初めて寄ったのは、フォルツァの時だ。ね、フォルツァに乗って、初めて行ったのが浜松の遠征だったんですけどもね。初めて泊まりがけで行った遠征でしたけども。その時の休憩場所は富士川。そしてそこで富士宮焼きそばを食べたことをふと思い出しましてね。あの日はセミがミンミンと鳴いてたんだよ、なんてお話もしたんですが。休憩をしましてね。さて、また走り出しました。やっぱり始まったわけですよ、静岡地獄が。いつまで経っても掛川の文字が出てこないんです。あ、そうそう、降りるところはね、掛川のインターチェンジ、掛川インターチェンジなんですけど、おいおいおい、まだかいっていう状況でございます。富士川のサービスエリアを出てですね、その後、静岡を通って、日本だ、あ、清水か。先に清水が来て、それで、日本平を通って、それで、まだまだ静岡、ね、焼津を通って、で、次は吉田。ね、本当にまだ出てこない。掛川ってこんなに遠かったっけって、自分でもね、ちょっと不安になっちゃいました。なんか久しぶりにね、乗ったって言うと変ですけども、久しぶりの東名高速じゃないですか。ずーっと最近新東名ばっかり走ってたもんですからね、吉田を過ぎて、あれ、こんな先だったか、おい、掛川ってでも浜名湖の手前っていうのがね、頭にあったもんですから。で、牧野原サービスエリアを通っちゃったわけじゃないですか。ほら、牧野原サービスエリア来ちゃったよ。おいおいおい、なと思いながらもね。さから、牧野原の次が出てきましたよ。掛川インターチェンジ。いやー、やっとだねー、なんていうことになりました。あー、ごめんなさい。一つ忘れてましたね。菊川の手前でしたっけ、右側にね。常葉菊川高校のグラウンドが見える。ということは、炭焼き、爽やかが提供しているグランドが見えるということでね、爽やかのグランドがこの塔にあるんだよ、なんてちょっと一回もしたようにお話をしましたけど。そして、やっとこう見ました、掛川なんですが、本当に不安になった後。 実はですね、昼ご飯問題が発生したんです。もうね、やっぱり3時間ぐらいかかっていますんで、昼ご飯どこで食べようかってことになりました。私、掛川で海鮮ものというとイメージが全然浮かびませんでね、さてどうしようかなと思った時です。そう、浮かんだんです。そうだ、爽やかだっていうことになりましてね、爽やかが絶対あるだろうと読みまして、で、まあ隣のイコちゃんにね、ちょっと調べてとね、掛川爽やかで調べてっつったら、なんとついていることに、掛川のインターチェンジを降りたところに掛川インター店っていうのがあったんです。しかもそれが八田さんへ行く手前なんですね。ということで、イコちゃんにはじゃあ爽やかに行くっていうことになりました。イコちゃんの方も大喜び、久しぶりの爽やかっていうことに決定いたしました。高速降りてね、すぐっていうことでしたんで、とは言いつつもナビに設定してませんのでね、どの辺かなっていうのが不安があったんですけれども、降りてすぐ右側にありました。一発で分かりました。まあ駐車場入るには交差点を曲がって入らなきゃいけないんでね、うわー駐車場止められるかなと思ったら、偶然ね気持ちよく開いてくれましたんで、すぐ止めることができましたけど、安定の混雑でした。お昼前っていうこともありましたし、で先ほども言いましたけど、3月のお休みの時だったんでね、どのぐらいかなと思ったら、でも40分待ちっていうことでございました。いやー40分か、まあでも今日はね、八田さんでね、さっきから八田さん神社って言っちゃいますけど、お寺ですね、八田さんの方でね、お団子食べて帰るだけだからっていうこともありまして、いいでしょうっていうことになりまして、で意外にね、大人数で待ってるような感じでございました。ナンバーさんっつってもね、いない人が結構いるんですね。あの辺びっくりしましたけど、ナンバーさんとか言って、ナンバーの誰それさんって言った時にですね、いきなり8人様お待たせしましたとかね、6人様お待たせしましたっていうことで、あのやっぱりじいちゃんばあちゃんが一緒っていうのも大きいんでしょうね。いやー、あと何年かすると俺もああなるのかなと思わず言ってしまいましたけども、まあ私の場合はね、まあまあこっちは近くに住んでくれておりますんで、ああはならないかなというような気がしますけどもね。あ、でもこればっかりわかんねえか。まあそのうちね、じいちゃん連れてってよと言われてね、6人8人でご飯を食べ行くようになるのかもしれませんけども、そんなことでね、やれやれ40分かなと思ったら、思いのほか早くご案内となりました。っていうのもですね、先ほども言いましたけども、まあ6人8人という方が多いもんですから、私はイコちゃん2人ですからね、中途半端に席が空いちゃうんですね。で、すいませんということでね、2名様先にご案内しますということで、黒角様ということでね、思ったよりも早く20分ぐらいですかで、お食事にありつくことになりました。で、まあ爽やかとなればね、お約束のハンバーグね、原骨ハンバーグ、某爆弾ハンバーグとは違いますからね、美味しくいただけるわけでございます。となると、お約束の爽やかのハンバーグ撮影タイムということになりましたけども、そして安定のオニオンソースということでね、久しぶりに撮影をさせていただきました。ゆこちゃんも大喜びしていただきましたんでね、よかったとは思いますが、でもやっぱり爽やか美味しいですね。もうちょっとね、御殿場じゃなくて、もうちょっとこっちの方へ出てきてくれると助かるかなっていう気がしますけれども、そうそう、御殿場といえばね、360分待ち、ゴールデンウィークで、なんかそんなのも出たようですよね。びっくりですよね、6時間待ちってどういうのよというような気がいたしますけども、あれらしいですね、あそこの御殿場プレミアムアウトレットにお買い物行ってる方もいらっしゃるみたいですよね。だからそれぐらい待っちゃうのもしょうがないみたいでございますが、まあそんなことが過ぎまして、いよいよまたスタートございます。眠気に負けないようにということで、八田さんに向けて再スタートを切らせていただきました。で、道をね、これ一本道でございますんで、高速を降りた道そのまま行けばいいだけでございました。でですね、意外なことに駐車場がいっぱいあるんですね。で、八田さん左って書いてあったもんで、左に曲がってたら、なんでこんなに駐車場があるんだなんて思ったらびっくりしました。実はですね、八田さん、清水エスプラスの本拠地であります、あのエコパっていうスタジアムがあるんじゃないですか、あれの裏だったんですね。まあ正確に言うと、八田さんが表でエコパが裏か、エコパが表で八田さんが裏か、その辺は私はよくわかりませんが、いやー、なんでこんな駐車場あるんだ、こんなに正月とか来るのかなんて思ったんですけどもね まあ単なる私の勘違いでございましたけども、で、駐車場がいっぱいあるななんて思って、カーブを曲がったら、あれ途端に、寂しくなってしまいました。駐車場はお家のお庭にありますよ、いうような状態でございましたけどもね。どうも私、裏道を入ってしまったようでございます。曲がらないでいいところを曲がったようでございましたね。まっすぐ行って、元大通り、メインの通りから入りますと、大きい駐車場も見れたようですが。まあ、正確に言いますと、なんつうんだろう。三角形の底辺を通らないで、斜辺と高さを通ったという、まあ、いつもの私の癖ですけども、またやっちまったって感じなんですけども。ナビがあるのにね、でもナビがそういう風に言ったんだから、しょうがないか。ということでございました。途端に寂しい駐車場を乗り込んでね、まあどこに止めようかなと思いましたけれども、あ、一番空いてる手前のところっていうわけにもいかないんでね、ちょっと奥の方へ攻めていったところ、おじいちゃんが旗を振ってくれてましたんで、こっちこっちよってね、ね、そこへ入れました。確か1日500円だったかな。思ったより安いなっていうような気がいたしまして、あ、300円か。なんかとにかく安かったのは確かでございます。で、おっちゃんにお渡しして参道へ。予想してたより小さい参道でございましたね。もっとお店が賑やかに出てんのかななんて思ったんですが、あ、まあ、もっとも平日ですから、露店なんかも出てるわけないんで、もともとあるようなお店しかないんですけどもね。そんな感じの参道を言いますと、いやー、今ですね、ちょっと暑いなと思って、エアコンつけてるのになんで暑いなと思ったら暖房でした。今冷房に切り替えましたので、少しまた調子が上がるかな。そんなことで、小さい参道を通って行きますと、立派な山門が見えてまいりました。いよいよ到着でございます。門をくぐりましてね、しばらく行きますと、石の階段が見えてまいりました。いや、この階段を登れば、もうすぐ、ご本尊様にお参りだなと思ったんです。しかし、これが間違いでございました。とんでもなく長い階段でございました。いやー、本当にですね、久しぶりに、もうまだかよっていうぐらい長い階段を登らせていただきました。でですね、ツイッターの方で八田さん行きますよというところをお知らせしたところ、申し訳ございません。また名前がわからなくなっちゃいましたけど、串谷、ね、串谷の石碑がありますよっていうことで、見つけてくださいねというのをお話をいただきましてね、申し訳ございません。教えていただいた方のまた名前を控えておりませんね。どうもですね、こういうのね、忘れがちですね。私ね、ちゃんと今度、本当にいろいろなところのメモを用意しておきましょう。結構メモ書いてるつもりなんですけどもね、どうしてもちょっと抜けるんですね。申し訳ございません。で、串谷の石碑がね、あるということがありましたんで、右側、左側をね、担当分けて、イコちゃん左側、私右側ということで階段を見ながら、ああ、なんとかしの誰それさん、なんとかしの誰それさんというふうに見ていましてね、これが見つからないんですよ。探そう探そうとか言いながらね、あ、これはちょっと歩こう歩こうでしたっけ。まあそんな感じで気分を紛らわしながら階段を登ったんですけど、本当に見つからなくてね、でいよいよあと何段っていうのが見えてきちゃいましてね、あれこの階段じゃないのかい、もう終わるぜっていう話になりました。これやばいな、他の階段だったらまた大変じゃんってことになったんですけども、ありました。正面からほんのちょっと下のあたりなんですけど、大きいね、石碑で、串谷ということで、やっぱり静岡でございますんでね、串谷さん、こういうところに寄贈しているんでしょう。厄除けですからね、まあ企業的にも厄がね、ない方がいいわけでございますんでね、まあそういう意味を含めての寄進だったのかもしれませんけど、あとでこれもブログ貼っておきますので、ぜひ見つけてください。で、お祭りじゃない、無事お参りをいたしました。ね、皆さんの交通安全と私の交通安全、体の安全、厄除けをお祈りしてですね、やりましたけども、で残念ながらですね、工事のため社殿の方カバーかかっておりました。これ残念ですけれど、あのカバーかかってない写真をね、ネットの方にありましたんで、これ皆さんの方にはブログの方に上げておりますが、やっぱりね、勇壮なお姿でございます。やっぱりね、昔から歴史のあるお寺ということでございます。で、今度は御朱印をじゃあいただこうかということになりまして、左手の本殿受付の方へ参りますと、ね、なぜか、ひな飾りがまだ飾ってございました。あの、お代理様、ね、お代理様とおひな様、ね、お代理様って誰っていうのが、おひな様って誰っていうのが、この間、チコちゃんでやっておりましたけどもね、知ってました？あれ、お二人がお代理様なんですってね、一番上の。で、下にいる方がおひな様なんですって。知らなかったですよね。童謡の方ではそういう風に歌ってないじゃないですか。お代理様とおひな様って童謡では歌ってますけど、まあ、違うらしいですよ。 大理ってうちの理って書くんですけども、昔宮中に住んでいる方はね、大理に住んでいる方をお大理様と言ったわけなんで、あのお二人はその大理に住んでいる方ということでございます。ちょっとしたチコちゃんに叱られて、ね、教えていただいたところなんですけどもね。ただいまご紹介いたしましたけども、無事お参りを過ごせましたんでね、これでいよいよ厄除け団子を食べに行こうということになります。でもですね、この厄除け団子なんですが、その前にということなんです。というのもですね、やっぱりここ八田さんね、広いところでございますんで、いろいろなね、神社というのもありました。まあいろいろ戦争とかね、いろいろあったりして避難してきたっていうのもあるんですが、こちらなんですけどもね、まず最初に見つけたのが、なんだっけな、双葉神社ですか。かつて浜松市内にあったという双葉遊郭があったらしいんですね。浜松市内に双葉遊郭ね、それにあった神社であって、その遊郭が解体された時にね、八田さんの方に移築されたそうでございます。祭神であります双葉明神はね、芸者、あと茶屋、お茶屋さんね、夜の世界で働く女性の守り神として信仰されて、現在でもサービス業や客商売に関わる女性の商売繁盛、人気上昇、心願成就にご利益があるということでございます。まあ私も、まあ女性ではないんですけど、まあサービス業に従事しておりますんでね、まあちょっとお参りをっていうことになりましたけど、綺麗なね、鳥居が並んでたもんですから、おーということでね、ちょっと写真をパチッとしておりましたけども。で、続いてこう、今度登りました。長い階段分を今度は降りていかなきゃいけないもんですから、茶屋、団子屋さんに向かってね、降りていきますと、今度は左手に、氷室神社でございます。氷室、氷の室ね。これ、実はですね、ここもまた大した神社でございまして、氷を貯蔵する氷室を神格化したところでございましてね、そういうところで氷室明神を祀るところでございます。熱病兵院、次は熱病兵院。ね、熱の病気が治るようにとは、ギャンブル依存などの心の鎮静にご利益があるとされてございます。ギャンブル依存にならないようにって、まあ確かに熱くなりますもんね。で、明治の廃仏毀釈でね、所在が不明になっていたらしいんですけども、最近の調査でって、最近の調査っていつっていうのは書いてなかったんですけどもね、そのホラーな自体がご神体であることが確認されたという氷室神社でございます。旧暦6月1日の大祭日には氷が備えられるということでね、まあ、ちっちゃいところだったんですけれどもね、まあ、私ギャンブルはやりませんけどもね、ちょっとすぐ熱くなる悪い癖があるということでね、ちょっとこちらの方もね、お参りをさせていただきました。意外でしょ、ね、結構ね気短いんですよで、一応こういうことで氷室神社ということもお参りさせていただきました。ちょっとこの辺ね、意外だったんです。八田さんの本堂とね、厄除け団子だけかなと思っていたんですが、こういう双葉神社、氷室神社なんていうのもありましてね、お参りすることができました。で、いよいよです。いよいよ、厄除け団子にたどり着くわけでございますけどもね。厄除け団子、そもそもいつから厄除け団子ってなったのかなっていうような気がしますよね。よく最近にあるじゃないですか。急に慌てて作るようなの。これがびっくり。すっごく歴史のあるものでございました。てっきり最近入りの映えるから話題なのかと思っておりますが、これが大変な失礼でございまして、なんと江戸時代、ね、毎年正月に幕府の武運長久、天下太平、五穀成就の祈祷を奉収し、祈祷五府と当時名産品を献上する習わしがあったそうでございまして、その時に13代将軍家定と言いますから、家定って誰って感じがしますけども、家定だって大奥で誰がやってたやつ、病気になっちゃった人、途中で、ほら、何ですか、テルマエロマエに出てくる顔の濃い人がやってた、紫のあれやってた人か。で、京都へ行く途中でお亡くなりになっちゃった体の弱い人か、家定さん。もしかして違ったらごめんなさい、家定さん。門前に永住する、寺のね、お方、矢左衛門さん。八に左に右衛門さん、矢左衛門さんでいいのかな、発案による観世音名物団子が江戸城にね上がる時のお土産に備えられて、将軍家より串団子とご命名を賜ったそうでございます。以来150年以上一般参拝客に愛されて、俗に八田さん名物厄除け団子として今も広く親しまれているということでございます。すごいですね、150年 確かにですね、お茶屋さんのところに昔のですね、昭和初期の写真、まあ写真つってもあれ、絵に色をつけただけで写真風なのかな。ちょっとそれね、撮ってこなかったのは今思えばね、失敗だったなと思うんですけどもね、昔風の団子屋さんが並んでる。ね、そういうのがありまして、お、これはいいなというような気がいたしまして、お勉強になりました。で、厄除け団子なんですけどもね、食べる前にちょっとお勉強。実は、普通に団子だけだったらやっぱり飽きちゃうっていうことで、桜の開花期間だけ発売される桜団子っていうのがあったんです。ほんのりピンク色をした桜団子には桜の香りが、ふんわりと遠州の春を祝うという、ね、小さな風物詩ということでございますけども。残念ながらですね、発売とともになくなってしまったようでございますんでね、食べれませんでしたけど、朝早く行かなきゃいけないんでしょうね。というか、知っていればもっと早く行ったんですが、なかなかね、そこまで調べておりませんでしたんでね。あとですね、お茶屋さんの、違う、お茶屋さんじゃない、お団子屋さんのかき氷、7月、8月らしいんですけど、夏の期間だけお団子屋さんのかき氷があるそうでございます。お味は遠州抹茶。まあ、この辺はいかにもっていうやつでします。静岡紅ほっぺっていうのが、これがなんかね、ちょっと、私的には心が揺さぶられておりますが、ちょっと食べに行きましょうかね。あと、なおかつですね、11月なんですが、全国の激うま団子や名物団子が、八田山へ大集合するそうでございます。八田山では毎年11月に、全国団子祭りを開催しているそうです。知らなかった。しかもですね、すごいのは、全国団子サミットですって。全国団子サミット。北は東北から南は九州まで。全国各地からよりすぐられた名物のお団子が大集合ということでございますんで、所沢の、団子も行くのかな？あと、群馬の、ね、ルイさんが行ってみます。焼きまんじゅう？ね。でもあれ知ってました？反応では焼きまんじゅう。反応っつってもまたあれですけど、埼玉のね、反応では焼きまんじゅうにですね、本当にあんこが入っているっていうの。ね、群馬はね、あんこが入ってないんです。ただの、ね、酢の団子、酢のまんじゅうに味噌が塗ってあるだけなんですけど、反応では、そういうふうにあんこが入っているんですって。私、反応にもいたんですけども、知りませんでした。あ、また話はずれちゃいましたけども。そんな、全国団子祭り、団子サミットですが、ご当地静岡袋井の美味しいものや B 級グルメなども多数出店。八田さんからは縁日限定の厄除け茶団子も登場するということで、お土産にしてもその場でいただいても美味しいものが勢ぞろいということでございます。11月か、ちょっと行ってみたいなっていうような気がいたしましたけども、さあ、まあお話はちょっと長くなりましたけどもね、でいよいよ厄除け団子をいただきいまーすということになりました。で、どんな味ということでございますが、あんこはですね、こしあんでございます。はい、私、小倉の方が大好きです。つばの方が大好きなんですが、んということでパックリといただきますと、これがですね、団子がもちもちか、こしあんであっさり上品なお味でございます。これはということでね、お茶をいただき、ずっといただきながらも、もう一口パク。おお、おいしい。あっさりとしてますんでね、こう、何個でもいけそうでございます。しかもですね、団子は丸くて大きいわけじゃなくて、ちょっと小さめ、まあ、長四角というと変な言い方ですけどね、丸い団子ではございませんのでね、パクッといって。ふと隣を見ると、リコちゃんもパクパク言っておりまして、畜生残したら空気でいたのにね。そんなことは思いましたけど、口には出せませんでしたけどね。変な話ですけど、二口で、あと お茶がつくのか。そういうことでございましたんで。まあ、パクパクと二口いったんですが、正直言ってですね、もう一皿いってもよかったかなっていうぐらい、お昼食べたばっかりですよ。さっき爽やかでご飯を食べてきたばっかりですよ。正確に言うと1時間ぐらいは経ってないんですが、これ何個でもいけるなというような気がいたしました。ぜひね、八田さんの厄除け団子、皆さんもね、行ってみてはいかがでしょうか。これ、美味しいでございますよ。団子ね、まあ残念なことにいろいろね、団子を食べることができませんでしたけれども、意外なことにですね、周り、中国の方が来ておりませんでした。と言ってもですね、バスの団体の方はやっぱり来られるんで、 まあやっぱりそれなりに有名なんでしょうね。1時過ぎだったんですけども、バスの何台も来られてね、その厄除け団子を食べに、厄除け団子を食べきたんじゃないか、お参りした後にね、厄除け団子を食べに来るっていうことでね、何人かの方がいらっしゃった、何人かの方じゃなくてバスでね、団体さんでいらしておりましたけども、そういうところもすごいななんていうような気がいたしましたけどもね。まあ、エスパルスの試合を見に行った帰りにどうぞっていうのもおかしなもんですけども、まあ向こうの方へ行かれた時には行ってみてはいかがでしょうか。またちょっと私もね、先ほども言いましたけども、静岡紅オペ味の団子のかき氷が非常に気になっておりますので、まあ、7月8月限定ということでちょっと行くのも難しいかなというような気がいたしますが、天浜線経由で行くか。ももさん、キャンプしましょうかね、あの辺で。まあそんな感じでいたしました。で、帰りはですね、まっすぐそのまま帰ってきました。クロスビーで往復500キロ走れるかなと思ったんですけども、無事走ることができました。思ったより燃費がいいですね。はい、まあ変な話なんですが、バイクでの500キロなんてことはないんですが、車での500キロ疲れますね。ね、向き変えて、あっち変えて、こっち変えて、座る位置変えてっていう風にやったんですけども、本当疲労困憊になりました。やっぱり車は厳しいなというような気がいたしましたけども、皆さんはいかがなもんでしょうか。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、ここでお詫びでございます。6月1日2日土曜日日曜日ですね、予定しておりました、題して黒学と身延さんに参拝に行きませんかキャンプなんですが、一身上の都合によりキャンプ地を朝霧高原持ち屋キャンプ場、朝霧高原持ち屋キャンプ場の方に変更させていただくこととなりました。本当に申し訳ございません。一身上の都合でございます。そしてお名前の方は黒学と富士山本宮浅間大社に参詣に行きませんかと変更させていただきます。持ち屋キャンプ場予約、私黒学が入れておきました。当日ね、私お休みですので、なんとか12時前に着くように頑張っていきますので、皆さんはぜひ13時を目標にいらしてくださればよろしいかと思います。そうすれば私の方でね、この人あの予約の人ですというふうにできると思いますのでね、テント張ってお待ちしております。ちなみに今度のテントは緑で参りますが、ねえ、緑でもびっくりしないでくださいね。で、ただいま19名の方参加表明いただいておりますので、まだまだ大丈夫です。20人ぐらいと言っておきましたんで、持ち屋さんの方には20名ちょっとと言っておりますんでね、大丈夫だと思いますけども、ぜひぜひまだね、あ、なんだ、持ち屋でやるのだったらっていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひご参加いただければと思います。ちなみに今回、糖質万歳キャンプのスピンオフでございますんでね、お土産はありませんけども、ネタは仕込んでおります。皆さんに笑っていただけるようにと思いましてね。で、2日目なんですけれども、6月2日ね、ブラタモリでおなじみになりました、富士山本宮浅間大社の方にお参りに行きたいと思います。先ほども言いましたけども、御朱印をいただきたいと思っておりますのでね、御朱印の方いただいて。あと、神社の前にあります。富士宮焼きそば学会アンテナショップというところがあるようでございます。そこで富士宮焼きそばでも食べての帰宅というふうに考えておりますので、もしよろしければご一緒してはいかがでしょうか。お待ちしております。もっとも私、ちょっと自信がないんですが、道がよくわかっておりませんのでね、ちょっと自信がありませんけども。で、私、その後はですね、新富士から東名高速で帰るようになるのかな。ね、山中湖公園また戻って中央道で帰るのもどうかなっていうような気がしますけども、次の日が仕事ですのでね、14時頃には高速に乗らせていただきたいと思っておりますのでね、もしよろしければなんですが、よろしくお願いします。くれぐれも本当に、皆さんにはご迷惑をおかけいたしますけどね、6月1日2日の方、朝霧高原もちゃキャンプ場の方にね、切り替えさせていただきましたので、よろしくお願いしたいと思います。さて、第125回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ。今回の放送はいかがだったでしょうか。この他のね、ずっこけ話、また写真なども V トークラジオのブログ、 http://vstalk650.cisa.net の方にね、アップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールフォームの方、ブログに付け加えさせていただいておりますのでね、ぜひぜひ、今回のたかたかさんのようにね、メール、初めてだけど出してみようかなと思っている方、ぜひお待ちしておりますので、合わせてね、ご利用ください。また、ツイッターの方、V トークで、検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いしたいと思います。あと毎回お願いしておりますがね、iTunes のレビューの方もよろしくお願いしたいと思います。甘口辛口合わせてね、こちらの方お待ちしておりますのでね、番組制作上のためにもね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。では、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ちょっとね、今回はクロスビーでね、行ったお話になってしまいまして、バイクのお話ではなくてね、行っちゃいましたけど、またね、いろんなお話していきたいと思います。今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第125回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。